注意書の29節から読みます。御体をわきまえないで飲み食いするならならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。まあ、祝福になり得ない。そのためにあなた方コリントの教会の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、まあ、自分自身の裁くこととはもちろん正直になること、正直になれば、光のうちに歩めば裁かれることはありません。しかし、私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。小さいコリントの教会では、主の体と血とを犯したため、まあ、弱い者や病人が大勢おり、また眠った酒に召された者も少なくなかったと、ここではっきり書かれています。五章の五節を見ると、それだけではなく、高ぶって不貧困な行いをした者もいたのであります。パウロは意識してこの者を悪魔に引き渡したとあります。五章の五節ですね。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。まあ、このように罪を悔い改めたくない人、罪の悔い改めを拒む人は、それ以上罪を犯して永遠の滅びに陥ることがないため、命を縮められるのです。その他にも、例えばサピラとアナニアとは、まあ、偽善的な行いのために、まあ、即座に殺されたと使徒行伝に書かれています。使徒行伝の五章215ページになります。使徒行伝五章の一節からちょっとお読みいたします。五章の一節、ところがアナニアという人は、もちろん彼も初代教会に属する主の救いに預かった救われたものでした。彼は妻のサピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペトロがこう言った、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて死者の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのです。まあ、三節に聖霊を欺いたと書いてあります。四節、神を欺いた。まあ、聖霊は神であることの、まあ、一つの証拠にもなります。五節、アナニアはこの言葉を聞きと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。三週間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女にこう言った。まあ、悔い改めるチャンスを与えた。あなた方は地上をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。結局、正直になろうとしなかった。 光の道を歩もうとしなかった。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに非常な恐れが生じた。結局主を本当に意味で信ずることとは主を恐れることを意味しているのです。アナニアとサッペラとは確かに救われていたのですけど、初めの愛から離れてしまったし、主を恐れる恐れから遠く離れてしまったのです。夫婦はもちろんどうしても心を合わせなくちゃいけないけども、その意味で心を合わせることとは悲劇そのものです。少なくてもその時奥さんはやっぱりブレーキをかけるべきだったんです。ある人々はね、主治に従いなさいと言うのです。確かにそうよ。けどね、人間よりも主に従うべきです。主治は変な方向行きと、主治は奥さんはもう命がけで反対すべきです。当然です。こういうふうに心を合わせることとは悲劇的です。あの葬儀は本当に寂しい葬儀だったと思うよ。誰も聖書の箇所、ヒブル書13章を引用して読んだのではないと思うんです。彼らの生活の結末を見て。彼らの信仰を習いなさいと言えなかったんです。そういう信者もたくさんいます。本当に悲劇的です。結局ね、聞く耳がないと前に電車に割れたようにやっぱり大変です。私たちもまあ家族の中で経験しなければならなかったんです。リンデのお姉さんは結局聞く耳を持っていなかったから早めに、まあ、主によって召されたのです。はっきり自分のわがままの結果だったのです。まあ動機は悪い動機ではなかったんです。人を救おうと思ってイエス様を本当に真心からまあ紹介したんです。その時のまあ書いた手紙他の人からもらいましたし、本当にやっぱりみんなイエス様を信じてもらいたい気持ちがあったんですけど、間違った道場によって結局彼女よりも6年7年下の男と親しくなっちゃって、まあ、我々は1年4回ドイツへ帰ったんです。けども全部無駄だったんですね。できること全部やったんですけど、聞く耳がなくて、我々の賛成なしに結婚したんです。まあ、5、6週間後で指導者地区で召されたんです。私たちは本当に心から感謝したんです。もっとひどいことにならないように主は早めに召されたのです。またそれと反対に命を長くさせることもあり得ます。聖書は私たち信ずる者の体が神の宮であるため、それにふさわしく身を包むしまなければならないと言っています。申命記の4章旧約聖書の285ページです。285ページ、申命記4章の4節です。今日私が命じた終えた主の掟と命令とを守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神、主が永久にあなたに与えようとしておられるうちで、あなたが長く生き続けるためである。4章の4節です。 長く命を保つと約束されています。また新約聖書のエペソ書6章348ページですが、エペソ書6章2節3節にパウロはエペソにいる兄弟姉妹に同じことを次の言葉でもって書いたのであります。6章の2節3節、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。まあ、ソロモンは箴言の七章二十七節に、主を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められるとあります。まあ、ソロモンはこの一節でもって全部まとめたのですね。主を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められるとあります。主は我々の祈りを聞いてくださり、病気をも癒し力を持つお方であり、命を長く保ってくださるお方です。例えば、まあ、パウロの一人の同道者であるエパフロデトは病気になり、まあ、死にそうになったんですけど、主はまあ、憐れんでくださり、この病を癒したと、ピリピ書に書かれています。ピリピ書2章の27節に、まあ、パウロは刑務所からそのことについて書いたのであります。353ページです。ピリピ書2章の27節、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そして前に話したヒゼキヤ王も同じように病気になって死にかかっていったんですけど、彼の祈りが叶えられ、病が癒されただけではなく、主は彼の弱いを15年増してくださったとあります。列王記下の日章にこの事実について記されています。旧約聖書の615ページです。列王記下の日章615ページ、日章の一節から六節まで読み出します。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向かって主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イサヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは